昨年3月11日に発生した東日本大震災から1年が経ちました。本当に早いものです。しかし、被災された方々にとって当たり前の生活がもぎ取られ、あまりにも辛く苦しく長い1年間であったと思います。被災地にぬくもりあれ、希望あれと念ずるばかりです。物理学者として、また随筆家として著名な寺田虎彦先生は、天災は忘れた頃にやってくると言われ、防災の心構えの大切さを説いておられます。しかし、決して忘れていない中、次から次と国の内外を問わず災害が発生し、特に福島第一原発事故で失ったものの大きさは計り知れません。今も放射線被曝の恐怖と対峙せざるを得ない悲しくつらい現実があることを忘れてはなりません。このような絶望的な現実の中、昨年750回忌を務めさせていただいた宗祖とも御解さんとも言われる親鸞聖人が生きておられたならば、どんなことを言われどんな行動をされたのかなと憶念してきた一年間でした。私にとって親鸞聖人は困難な壁にぶち当たった時にいつも問い尋ねる方として存在しているのです。そんなことを高校時代の同級生に言ったら、もし親鸞聖人が生きておったらと、もしと仮定するのはおかしい、大体死んだ過去の人が答えてくれるはずもないし、過去の人を引っ張り出してくること自体がナンセンスであり、時代認識の欠如だ。だから今の宗教家はダメなんだというのです。私は彼に、君も今まで生きてきた中で壁にぶち当たり、挫折を経験したとき、問い尋ねていく人はいただろうと言うと、誰もいない。すべて自分で考え、自分で行動してきたというのです。その時、私は問い尋ねる人がいてくれることのありがたさを実感しました。北海道最年次の鈴木彩子さんのお言葉に、道に迷ったら道を知っている人に尋ねるが一番。そのうちと思っていると日が暮れてしまう。私にとって親鸞聖人は人生の道を問い尋ねる人なのです。親鸞聖人は弘長2年、1262年にお亡くなりになっておられますので、確かに遠い過去の方です。ご遺骨は京都東山大谷に納められ、遠の昔に土に書いて、具体的生身の姿、形は、この世のどこを探しても存在しません。しかし、聖人は聖人を慕い、聖人を忍ばれる人々の中に生きておられます。本願寺八代の蓮如聖人の御俗称を踏みに、ご結衣君、ますます盛んにしてとありますように、教えの言葉となって生きておられるのです。これは私たちに先立って亡くなられた方も同様でしょう。亡くなった方の思い出話を語るところに、 思い出となって生きられ、亡き人を忍ぶ我が胸の中に生き続け、親なら親の言葉を思い出したとき、言葉となった親と出会えることがあるのではないでしょうか。もし親鸞聖人が生きておられたならば、被災地にて黙々と後片付けに汗を流され、肉親を亡くされて将来に絶望して泣いておられる方の隣に座り、共に悲しみ共に泣いておられることでしょう。新潟県出身の金子大栄先生は、悲しみは悲しみを知る悲しみに救われ、涙は涙に注がる涙に助けられると言われます。大切なお言葉です。共に悲しみ共に涙を流して泣いてくださる方こそ宗祖と呼ばれる親鸞聖人です。私にとって親鸞聖人は根源在説法し、現にましまして法を説きたもう方、つまり今も現に存在し教えを説いてくださっておられる方です。人生の歩む道を問い尋ねさせていただく方として受け止めさせていただいています。